皆さんこんばんは。どうでしょうか？聞こえてますか？よかったよかった。今日も早いですね。集まりが ピーレイさんだ。嬉しい。ピーレイさん、岡山行ってたんですか？ちょっと岡山、私も気になってるんですよ。岡山って観光で行くとしたら何を見に行くんですか？きびだんご、後楽園、何何、花田太郎 そうだよね、もう岡山といえばだもんね。鍾乳洞、へえ、いや大丈夫です、太郎くん、気持ちだけいただけます、ありがとうございます。こそーっと言ってこそーっと帰ってきます。お気持ちだけありがたーくいただけます。今日はですね、急遽軽井沢から生放送ということで、この回は KP ちゃんも喋ります。まちゃこさん。まちゃこさん。怖い怖い。ダーチャオさん来た。ダーチャオさん、先日は現場でありがとうございました。お世話になりました。いや、ダーチャオさん、やっぱ迫力がすごいですね、目の前に立たれた時の。ダーマエさんって長野県の軽井沢の近くなんですか？え、ちょっと待って、軽井沢にビル・ゲイツの別荘あるんですか？知らない。軽井沢でいろいろ調べてみたんだけどな、ビル・ゲイツの別荘。なんかビートルズが行ったパン屋さんとか、なんか天皇陛下が出会ったテニスコートとかは調べたら出てきました。あるんですね。面白い。さあ、ということで、そろそろ話を進めていきたいと思います。今日のラジオもスタートです。よろしくお願いします。早速、いきなりちょっと嫌な話で申し訳ないんですけど、タイの銃撃のニュース見ました？もういきなりこの話ですいません。びっくりしたんですけど、見た人います？あれ？みんな見てない？見ましたよね？びっくりですよね。しかも、ピーレイさん、ちょうど友人が言ってました。大丈夫だったんですか？つぐさんが、いや、私もニュースを見た瞬間に、つぐさんが思い浮かんで、あ、ピーレさん、よかったです。つぐさん、だってちょうどバンコクに戻ってすぐですよね。もう、どんなタイミングかと思いました。だって、場所がね、前日いました。いや、怖いですよね。だって、あそこで銃撃事件が起きるなんて誰が思います？あんなバンコクの、もう、なんていうんですか、繁華街、あの辺ど真ん中で、しかも、ターミナル21とかじゃなくて、ちょっと高級エリアで、しかもサイアム・パラゴンの高級デパート。もう日本人観光客なんて、バンコク行ったら絶対行く場所ですよね。そう、14歳の少年が犯人で。ののちゃんなんて私たち行ったもんね、サイアムパラゴン一緒にね。そう、 KP ちゃんも行ってる。大体みんなあそこ一回行くから。つぐさん、動機が気になる。そうですよね。日本でもどうなんですかね、動機が分かったら日本でもニュースにしてくれるんですかね。どうなんだろう。まちゃこさん、銃社会と分かっててもやっぱりどこか他人事でした。私、今回のことで初めてタイが銃を所持していい国って初めて知ったんですよ。意外すぎて。タイって銃いいんだってびっくりしました。あ、やっぱ太郎も知らなかった。知らないよね。だってタイよ。申請すれば OK な感じなのか。なんかちょっと今回のニュースで、なんかタイのイメージがちょっと変わりましたね。 まさかあの安全中の安全なエリアで、しかも14歳の男の子が銃を乱射して、でそれで、あ、タイって銃申請したら OK なんだということも知って、まちゃこさん手続きしないまま持っている人珍しくないみたいです。怖怖、カオさんでもあったっけ。あ、パパさんだ、こんばんは。え、嘘でしょ、通販で銃買えるんですか。なんかちょっとタイって安心安全でフラッと、なんか何も気負わずに行けるのんびりした国っていうイメージがなんとなくあったから、特に田舎の方に行ったらみんなニコニコしてるし、お店のあのレストランのお母さんとかも、いやーびっくり、ジャパネットではないんじゃないんですか、ダーマイさん ねえ、衝撃でしたね。特にあんな日本人観光客がよく行く、で私も年始にタイに行ってましたけど、サイアムパラゴン多分4、5回行ってますよ。ニュース映像で流れてたフードコートも行ってますもん。ののちゃんも行ったよね、あそこ一緒に。最後パン買って帰ったもんね、ちょうどあそこで。ねえ、怖いね。1ドル150円超えたし、昨日の夜ね。いや、ちょっと、ね、日本の方、そう、日本の方巻き込まれなかったみたいでしたね。本当にその動機がすごい気になる。ただ日本でそれが、まだその続きがニュースで報道されるかがちょっと分かんないところ え、太郎行ったことないの、パイアムサラゴン。やっぱあのあっち、スミニャックやったっけ、ターミナル21とか、あっちかな、あっちエリアが好きかな。で楽しいのよ、サイアムパラゴンは。お土産買うにもぴったりだし、ののちゃんは奈良屋も爆買いしてたから、あそこフードコートも美味しいし、あ、え、旦那さんも行ったことないんですか。やっぱあそこ女子エリアかな、お化粧品とか、シルクのお洋服とかそういうのがいっぱいあるから、やっぱ男子はあんまり行かないのかな。お土産はビッグシー間違いない、ビッグシー大好き。ピレイさん、え、嘘でしょ、亡くなった中国人の女性は双子のお子さんの目の前で射殺。わあ、怖い。ゾワッとしますね。なんと。いや、もうここの旅スリーはタイ好きが多いですし、タイに行く人も私を含め多いので、みんなあのニュース見てびっくりしただろうなと思って、今日最初冒頭でお話ししたんですけど、ちょっと暗い感じになっちゃいましたね。あ、はるかさんもいる。はるかさん、こんばんは。ねえ、ののちゃんびっくりだよね。一緒に買い物したよね。あの辺治安がいいから夜遅くまで遊んだもんね。晩ご飯食べた後に買い物して、パイアムサラゴンのあの閉館時間までいたもんね。怖い怖い、本当に。やっぱり海外旅行は、てか国内旅行でも一緒ですけど、もう絶対100%安全ってとこないですもんね。え、なになに、今日もありがとうございます、かのちさん なんだなんだ、つぐさん、久しぶりのタイどうですか？楽しんでますか？パイヤマね、私パイヤムって言った？サイヤムパラゴンね。すいません。間違っちゃった。あ、嘘。まちゃこさんもちょっと言ってくださいよ。気づいてたな。すいません。パイヤムサラゴン、あ、言ってた気がする。リノちゃんは今、あれ？リノちゃんもタイに入っちゃったのかな？もう。それ、まだマレーシアかな？つぐさん、タイ強戦落ち着いていい感じです。私とかつぐさん、まあ、つぐさんの方がだいぶ長くいましたけど、私とつぐさんが、チェンマイで会った時ぐらい、1月ぐらい、1月末ぐらいは、ちょうどタイ強戦がもうすごくて、タイ強戦メーターみたいなやつで、毎日ちょっと危険マークが出てるぐらいすごくて、あれちょうどあれだったんですよね、畑を、焼き畑の時期でちょうど 大気汚染がひどかった時期だったんですよね。後で聞いたんですけど。もうマスク、日本ではもうあの頃あんまりマスクしてなかったんですけど、もうタイではずっとしてましたもんね。そうそうそうそう。真っ黄色。よかった、落ち着いたんですね。楽しいですか？久しぶりの。もうチェンマイ、つぐさん。まちゃこさん、ミャンマーの方から野焼きの煙が流れてくるんです。ああ、なるほど。さすが、まちゃこさん、詳しい。私なんかぼやっとしか情報を見てないから、ちょっと恥ずかしいこと言っちゃった。あ、タイじゃなくてあれ、ミャンマーなんですね。野焼きしてるのは。へえ。懐かしいな、もうつぐさんと初めましてして、チェンマイで一緒にご飯食べても、半年どころじゃないですよ。10ヶ月経ってますよ。怖い、怖い。あっという間に年取っちゃう。ドタバタ中で、そうですよね。到着したばっかりだから。ほんと、そんな中参加してくれてありがとうございます。まちゃこさん、タイもありますが、ミャンマーやラオスでもやっているので、北部に行けば行くほどみたいです。あ、だからか。私がチェンマイにいるときに、なんかそのラオスの話になって、ラオスはもっとひどいって、なんか、誰かに聞きました。でもその情報源がまちゃこさんの可能性あります。そうだそうだ。いいなあ、タイ行きたいなあ。チェンマイ行きたいなあ。のんびりしに行きたい。つぐさんが久しぶりの参加で、久しぶりの参加と発言で、チェンマイからって嬉しいな、なんか感慨深い。さあ、ということで、すっかりタイの話になりましたが、実は私、今、軽井沢におりまして、あ、ちょっと待って、太郎何？来年タイ行くんですか？タイも行きたいんだけど、やっぱりベトナム。先にベトナムかな？もうずっと行きたいって言ってるから。で、ミサさんにベトナム行きたいな、行きたいなって言ったら、ミサさん先に行っちゃったから。ベトナムかな？とりあえずは、先に。本当はね、ハワイに行きたいんだけどね。一番はもう絶対ハワイ。ハワイに行きたい。でもね、今行っちゃうと破産しちゃう。行きたいけど。姫ちゃん、ベトナムか中国行きたい。え、ベトナム行こうよ。じゃあまた一緒に予定合わせて。ピーレイさん、ベトナム対来年。え、もしかしたらピーレイさんとも会えるかもしれない。会いたいな、ピーレイさんとベトナムで。いいですね。その時は、まちゃこさんも。もう行けるだけ、ここのメンバー行けるだけみんなで合流しましょう。ピーレイさんに会ってみたいです。なあちゃおさん。円安が落ち着くまで海外を預け。高いもんね。燃油サーチャージも高いもん。ねえ。ちょっと待って、太郎のこのコメントに罰したの誰？ ごめんね。KB ちゃんが言うことは絶対だから、太郎の知らないとこでみんなで行ってきて、太郎に向けてみんなで現地中継やるよ。楽しみにしててね。みんなで行ってくる。早かったね、この。そうそうそう、つぐさん、そうそうそうそう。スタンプが早い。いや、女子旅だから、女子旅とかじゃないよ、別に。それ、ダーチャオさんとかつぐさんとかも行くよ。別に。女子旅だから太郎を省いたわけじゃないからね。ダーマイさんも来るよ。太郎に向けてラジオやるから待っててね。楽しみに。ほら、ダーマイさん来るって。そうそうそう。マイクの向こうに太郎以外がいる。いいね。楽しそう。やりたい。やりましょう。ベトナム行きたい人結構いるから。早くミサさんのベトナムラジオやりたいんですよ。パパさんにも手伝ってもらって。が、しかしそのミサさんがやってるイベント業が10月繁忙期に入ってるから、なかなかちょっとお願いしづらい。ダーチャオさん、ハノイですか？ホーチミンですか？私はホーチミンかな。ハノイはちょっと都会でしょ？ちょっと久しぶりにベトナム感を味わいたいから、ホーチミンかな。ハロンコ行きたい。ホーチミンでオフいいですね。太郎、お土産話いっぱい持って帰ってくるからね。楽しみにしててね。え？ベトナム航空？セールやるんですか？いい情報。パパさん、ハノイは田舎だよ。え？あれ？ハノイって、ハノイって、 ちょっと待って、あれベトナムの首都じゃない、なんかってハノイじゃないんですか？ベトナムの首都ってハノイですよね。で、ベトナムの中の一番都会がハノイって思ってたんですけど、私これ違いました？もしかして行ったことはないんですけど。どうなんだろう。ニャチャンみたいなところも行きたくて。あ、PA さんありがとうございます。首都はハノイで、京都はホーチミン、ダーマイさん首都、あ、同じこと言ってる。そうなんだ。ベトナムで上から下まで列車で移動できるやつ知ってます？なんかチケットが1ヶ月ぐらい有効で、その間だったら乗り降り自由にできるみたいな電車が私が世界一周中にあったんですよ。で、それを世界一周中に乗らなかったんですよ。なんか時間がなくて。それがすっごくこう心残りで、もし今でもやってるんだったら、上から下、ベトナムの上から下で電車を乗りたい。ちょっと無理無理だ、甘えさん。1600キロ。風で顔がなくなっちゃう。すごいですね。しかも原付。統一鉄道。多分そんな名前でした。これにどうしても乗ってみたいんですよ。途中下車していろんな街を見て、最後、ハノイ行って、ハノイから日本に帰るっていう旅がしたい。まちゃこさん、そう、鉄道旅いいですよね。私も大好き、鉄道旅ほんと好き。バンコクからチェンマイの鉄道、もう本当に良かった。ピーレンさん乗りたかったけど今回は断念。いいな、やりたいな、鉄道旅。本当にもしかしたら来年ベトナムオフ会できる可能性ありますね。ピーレンさん、ベトナムの日程決まったらよかったら教えてください。マチャコさん、全然関係ないですが、昔シベリア鉄道乗りたくて調べてました。マチャコさん、私もすっごい憧れて、ケイペイちゃんも調べたっての確かに私も聞いたことある。姫ちゃん乗ったんじゃないかな、確か。姫ちゃん乗らなかったっけ。シベリア鉄道乗ってみたいな、景色見てみたいな、いいですね、憧れです。なんか台湾にも、距離は長くないけど、ありますよね。すごく景色がいい鉄道に乗れる。誰か知ってる人います？あ、姫ちゃん、シベリア鉄道乗ってないのか。憧れですよね、シベリア鉄道。なんだっけ、台湾の。なんかすごい景色がいい。誰か知りません？一回行きたくて調べたんだけどな、ポンって出てこないな。じゃあ、台湾の結構有名な、乗ってる時間はそんなに長くないけど、景色がすごくいい鉄道があるんですよ。有山？それかな。台北から結構行ったところにあるから、その時行けなかったんですよ。東側の路線、いや、もうそういうの分かんない。でも台北からちょっと遠かったから、2泊3日ぐらいだったから諦めて、なんか南の方かな。パパさん、統一鉄道、ベトナムの、乗ったことないけど、1日に何本かなんで、途中下車するときついよね。あ、じゃあ結構、しっかり楽しむんだったら、期間いりますね、日数が。ダンマイさん、有山。あ、ダーチャオさんと一緒だ。ってことはもう多分それですね。なんか山の中の鉄道だったんですよ。そして。鉄道ってロマンありますよね。それだ、それだ。アリさん？あ、これアリさんって読むんですか？ アリさんって言うんだ、かわいい。わあ、いいですね。スイスの山行く鉄道か。いいな。夢が膨らみますね。タイとか、エジプトとか、ごちゃごちゃした、うわ、外国来たぞっていう街の雰囲気もいいんですけど、鉄道でもう何にもせずに、ただただ景色をじーっと見ながら、なんか本読んでみたり、ゆっくりただただ外見てみたりっていう旅もいいですよね。 ちょっと大人の旅行きたいな。スイス、実は私スイス行ったことなくて、スイスめちゃくちゃ行きたいんですよ。でもちょっと世界一周じゃやっぱ物価が高いから行けなくて、あの辺。え、ちょっとピーレイさんめちゃくちゃ旅行行くじゃないですか。すごい。最高。イタリアからスイスへ行く列車旅。うわー、いいなー。お金持ち。イタリアも大好きだし、スイスは憧れてるし。わー、ピーレイさんのスーツケースに入りたい。なんかこうみんなポロポロって言うの言うけど、ダージャオさんもイギリス留学とか書いてるけど、イギリス留学してたんですか？ね、スイスはハワイよりハードル高いイメージある。あっち側、あの辺はもう全体的にあの辺の国大体高いイメージある。わー、いいなー、ピレさん羨ましい。姫ちゃんもイタリアからスイス行ったの？姫ちゃんがヨーロッパを旅してる頃はまだ私たち出会ってないもんね。ダーチャオさん1年もイギリス留学行ってたの。すごいですね。なんかイメージが。ダージャオさんがイギリス留学って全然そのイメージがなかった。まちゃこさんですよね。いいな、ダーチャオさん。日本人だけど、ダーチャオさんのビジュアルなら舐められないですよね。いいですね。英語も喋れるってことですよね。その頃は爽やかせん。どこから顔怖くなったんですか？それ。ビッグマック指数、スイスすごそう。そうね、ののちゃん、やっぱり写真見ないとわかんない。どこから今の顔の方向性になったんだろう。今年に入ってから。ダーチャオさんは、今年の2月に私初めて会ってるんですけど、その時もすでにだいぶ顔、仕上がってましたよ。今の状態に。早くないですか？今年に入ってからだったら。もう2月には仕上がってます。でもいいですよね、海外旅行行った時に舐められづらい顔。ね、今日軽井沢の話をしようと思って、今日ラジオをしてるんですけど、もうほぼ軽井沢の話まだしてないっていう。でも鉄道の話が好き。軽井沢ね、太郎よく聞いてくれた。めっちゃ寒い。ダーチャオさんが寒いよって言ってたんですけど、思ったよりずっとずっと寒い。今日、コート買いました。もうダウンも買ったし、あとなんていうの？あれ。またぎ？なんていうの？今風に言ったら、またぎみたいな服あるでしょ？今流行ってるやつ。なんていうの？漁に行く人たちがさ、鹿とか撃ちに行く人が着てるような、またぎ。ほら、今風に言って。誰かわかります？いや、違う、違う、違う。ほら。何？今日 KP ちゃんに教えてもらったんだけどな、言い方。ほら。あ、そう、ファーベスト。ファーベストも買いました。そう。マタギって呼んでるから。そう、ファーベスト、ファーベスト。もう買ったし、コートも買ったし、ダウンも買いました。ダーマイさん、まさに軽井沢のアウトレットでコート買いました。今日。もう寒くて。しかも今日、その長袖のワンピースに、下に極暖のスパッツ履いて、上にも、ユニクロの一応、あったかいやつ、ヒートテック着てたんですよ。上下ヒートテックに長袖。でももう全然無理です。で、そのマタギ買って、もうレジですぐ着るんで、値札取ってくださいって言っても着て過ごしてるけど、ダーマエさんが、いや、寒いよって言ってて、で、東京まだ汗かいてたから、いや、寒いって言っても、まあ、そこまでと思って、上着をパーカー1個しか持ってきてなくて。ねえ、やっぱり人のアドバイスは効くもんですね。めっちゃ寒い。そう。なんか、この夏暑すぎたので、その寒いっていう感覚をもう忘れちゃってて、寒いってどんなんだっけな。 あんまりそこがイメージできなかったのもあって、もう寒い。あ、寒いってこんな感じだったっていう。そうなんですよ。体がまだ夏モードだから。でもバッチリも冬の帽子も買ったし、コートも買ったし、なんならもうダウンも買ったし、ファーベストも買ったし、明日はもうバッチリです。まあ明日帰りますけど。もう近くに、もしですよ、もう本当に近くにアウトレットなかったら、とんでもなかったと思います。え、明日、え？朝20度？今日買ったコートを 2つもコート買っちゃったよ。で、昨日すごい寒かったんですけど、軽井沢歩いてると半袖の人たちが何人かいるんですよ。あれね、もう絶対私みたいに東京から遊びに来た人だと思う。何人かいました。もうほんと寒い。朝晩は寒い。今ももう長ズボンに普通に長袖着てます。内側がモコモコなってる長袖着てます。びっくり。ちなみにこの中で軽井沢行ったことある人どれぐらいいます？明日東京最高28度。いや、明日帰るんですけど、そのアウトレットでコートやなんや買いすぎたから着て帰ろうかなと思ってたんですよ。さすがにダウン着て帰れないですね。風邪ひいちゃう。暑くなったり寒くなったり。まちゃこさん行ったことない。ののちゃんは、あるよね。ののちゃん、すごく美味しいコーヒー買ってきてくれたもんね、お土産に。リタさんはこれあるっていう意味かな。太郎はない。ダーマエさん。ダーマエさんはもう住んでるから。かのちさんも、急に外国人。はるかさん行ってみたい。もう緑がいっぱいあってすごくいいですよ。カフェとかもちょっとなんていうんですか、時代を感じるカフェみたいなのも結構あって。あとパン屋さんも美味しそうなとこいっぱいあって。2、3日、ちょっとハードなスケジュールでお仕事頑張って疲れたところに行くとすごくいいと思います。ピーレイさん、これ通りかかっただけっていうのが気になる。ダーチャオさんは、小さい頃家族旅行。なんかダーチャオさんのイメージ変わるな。小さい頃、家族旅行で軽井沢とか行っちゃって、そしてその後イギリス留学しちゃって。おいで、今すごい会社で働いてて。ダチョウさんすごいですね。つぐさん、軽井沢のツーリング。あ、そっか。つぐさんバイク乗るから。いやー、それ絶対気持ちいいと思う。普通に歩いてお散歩しててもすごいこうリフレッシュできますもん。リタさん、ハルレニテラス。ハルニレルテラス。星野リゾートのやつですよね。ハルネなんとかテラス。そこも行きたいなとは思ってたんですけど、行けてないですね。行きたいけど。パパさんもない。通過しちゃう。え、この通過しちゃうっていう人たちって通過してどこに行ってるんだろう。実家太そうだって、ダーチャオさん。いや、私もそう思います。ダーチャオさん、親戚2組、国際結婚。へえ。おお。かのつさん、鬼押し出し園？え、何？気になる。ちょっと調べてみよう。長野、金沢。そうか。通過してもっと先まで行っちゃうのか。浅間山付近も気持ちいいところ。全然時間が足りない。いろいろ行きたいとこあるのに。いいな。もう明日帰るんですよ。そのなんとかかんとかテラスは行きたいなと思ってます。で、私実はですね、そう、観光できず、そうそう。九州出身なので、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ダーマイさん、鬼押し園。浅間山の噴火した溶岩が広がってるとこです。あ、なんか行くの時間かかりそうだな。時間取れるかな。ちょっと、すっごい気になるから終わった後に調べます。ちょっと、ここにスタンプをしとこう。私、九州出身なので、軽井沢っていう、その、 地名は知ってるんですよ。よく火曜サスペンス劇場とかで出てくるじゃないですか。なんかそういうドラマとかで出てくるじゃないですか。別荘でちょっとなんかね、事件が起きるみたいなので、軽井沢っていう名前は、地名は知ってたんですけど、九州に住んでると軽井沢に行ったことある人がめちゃくちゃ少ないと思うんですよ。私の、少なくとも私の周りには一人もいないぐらい、やっぱなかなか東京より上って行かないので、で、今回初めて行きまして。あ、そう、まちゃこさん、そうそうそう。別荘行くと必ず誰かがそうなん、亡くなっちゃうんですよ。起きたら、キャーって悲鳴が聞こえて行ったら、ね、亡くなった方が寝転がってるっていう、あのシーンです。そう、軽井沢ってもうそういうイメージで。で、今回初めて行って、まあ、ダーチャオさんが、あ、ダーチャオさんで、ダーマイさんが言ってた通り、めっちゃ寒い。で、何にもその情報が、なんとそのイメージしかなかったから、いろいろ調べてはみたものの、あんまり、なんかそんな時間が取れずに。で、今のところ、絶対やりたいと思って、クリアしたのが、長野県産のリンゴを食べるっていう。美味しかった、やっぱり。いや、確かに長野県のりんごは別に東京でも買えますけど、それでもやっぱなんか長野県で長野県のりんごを食べるっていうのが美味しかったですね。特別な。え、りんごは何食べた？何？ すいません、そこまでは。でもすっごい美味しかった。なんかちょっと甘酸っぱくて、ザラザラ系じゃなくて、もう歯ごたえがパリッパリ系の、結構酸味がしっかりあって味が濃いやつ食べました。めちゃくちゃ美味しかったです。で、それをリンゴ食べて、そう、私ザラザラ系よりもうシャクシャクの、わかります？甘酸っぱのシャクシャクのやつ、あれが好き。まちゃこさん気が合いますね。私も野沢菜大好き。野沢菜は買いました、スーパーで。美味しいですよね。もう大好き。野沢菜のわさびでつけてあるやつ知ってます？野沢菜わさび、もう大好き。白ご飯無限に食べちゃう。あと美味しい。あと、生まれて初めて信州そば食べたんですよ。信州そば食べたことあります？皆さん、ちょっと写真、ちょっとね、今日この中継で見せびらかそうと思って写真をですね、撮ってきたんですよ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、みんなにちょっとここで見てほしくて、ちょっと待ってくださいよ。送りますよ、これ。どこのお店だっけ？なんかこれも有名店らしいです。なんか美味しくて。ここで初めて信州そばというものを食べまして、で、九州に住んでるとそば食べないんですよ。びっくりするぐらい。もう佐々木家に関しては年越しそばも年越しうどんにするぐらい本当にそばを食べなくって。で、福岡もうどん屋さんはいっぱいあるんですけど、まあ、最近はちょいちょい蕎麦屋さんもありますが、私が住んでる頃は蕎麦屋さんなんて全然なくて、だからその蕎麦を食べる習慣がない中、東京に引っ越して、で、深大寺蕎麦食べて美味しくて感動して、でも深大寺蕎麦しか知らないんですよ、私。で、今日初めて信州蕎麦食べて美味しかったですね。このお店の特徴かもしれないんですけど、蕎麦が結構細くて、で、お出汁が、つけそば食べたんですけども、お出汁がかつお出汁めちゃくちゃ効いてて、ちょっと甘い感じのお出汁で、すんごい美味しかった。で、ここもお店の名前わかんないけど、おすすめのお店らしいです。その現地の方おすすめの。美味しかったですね、信州そば。あ、つくさん、信州そば好きなんですか？なんかやっぱそばを美味しいって感じると大人になった気がしますよね。美味しかった。かのっちさん、これなんて読むんですか？たまだれあん、なんて読むんだろう、なんて読むんだろう。なんか結構その車で走ってるとちょいちょいすごい立派なそば屋さんが何軒もありました。美味しかった、また食べたい。え、お菓子たまだれあんず、ちょっとこれ、ちょっとたまだれあんず、明日時間があったら買おう。見てみます。ええー、つぐさんって 山口出身なのに長野行くんですね。珍しいです。あんま九州山口の人って東京から上行く機会なくないですか？美味しかったよね、ケビちゃんね。え、なになに？ちょっとみんなが情報くれるから嬉しい。七味唐辛子も、有名なんですか？あ、ちょっと情報が流れちゃう。この玉だれあんずがもう名前から美味しそうだし、七味唐辛子、そうなんですね。あ、つぐさん、そっか、東京にも住んでたからそれでか。あ、そっかそっかそっか。皆さんが情報をくれるの嬉しい。あ、じゃね、太郎よく覚えてるね。 そう、 KP ちゃんは、KP ちゃんはわんこそばして、わんこそばしちゃって、さらにその後ね、まだあんのよ、わんこそばしてもうそば食べれなくなった後に、私がちょっと深大寺そばの特集記事を書くことになって、 KP ちゃんにも手伝ってもらって、そこでも KP ちゃん大盛りのそば食べさせられて、そば食べれなくなっちゃった。でも 食べたね、今日ね、ちゃんと残さずに。あ、まちゃこさん写真ありがとうございます。あ、あれ？これなんか見たな、この七味。これは軽井沢名物なんですか？それとも長野名物なんですか？わあ、これ買わなきゃ。写真ありがたい。柚子味もあるんですか？ちょっと私、柚子大好きなんですけど。わあ、この玉だれあんずももう絶対美味しいやつ。どうしよう。どうしよう。美味しそう。もうなんかちょっと高級感がある。皆さん詳しいですね。ダーマエさん、小声で言いますけど、軽井沢ってそば取れましたっけ？軽井沢ってそば有名なんじゃないんですか？なんかそば屋さん結構ありましたよ。長野のおそばって日本三大そばに入ってるんですよね、今日調べたら。わあ、皆さん優しい優しい。ちょっとこのクリックしちゃおう、気になるから。この七味唐辛子は立派なホームページが。こんないろんな種類あるんですか？めちゃくちゃ種類ある。これは買って帰りたい。わ、ナイス情報ありがとうございます。軽井沢駅に売ってますね。あ、楽しみ。あ、そうね、深大寺のそば、北海道のそば粉って、時期、深大寺そばあれだよね、時期によって違うんだよね、ちょっとずつ北上していくんだよね、確か。明日まで池袋で催事が、何、何の何の変えちゃうってことかな、この今教えてくれたやつ、いろいろ。鶴屋のドライフルーツうまいよ。ちょっと明日が楽しみ。買い物だけで時間終わっちゃいそう。ダーマエさん、ああ、なるほど、地域ごとのそばの引き方の文化と思っていただけるとありがたいです。なるほど、なるほど。鶴屋ね、行きたいんですよ。長野県のスーパーですよね。行きたいですね、お土産買いに。あ、そういう立ち位置なんですか？成城石井的な。あ、そうなんですね。へえ。わあ、ちょっと買いたいものが終わった後、ちょっとメモ取らなきゃ。味噌？長野？何？有名なの？わあ、ちょっとこれ、失敗したな。軽井沢に行ってる時に生中継じゃなくて、軽井沢に行く前日にやればよかったな。こんなに情報をもらえるんだったら。あ、信州味噌、確かに。確かに。 くるみだれか。ちょっと持って帰る。しかも私今日、さっきちょっと言ったんですけど、アウトレットで、ダウン、結構長めのダウン一つと、コート一つと、またぎ、もうふわふわのまたぎ買っちゃったから、荷物が多くて、送んないといけないかなぐらい思ってるので。いや、ダーマイさん、それ心強すぎるでしょう。ダーマイさんのこと、足として私は使えるような身分じゃないんですけど。これ、遊びで行ってないですよ。いや、本当に。いや、もしこれで本当に遊びで行ってて、時間自分で決めれるんだったら、もうダーマイさん、地元の方だから、いろいろ教えてほしかったな。光味噌、ちょっと今日ラジオ終わった後寝れないじゃないですか。いろいろ調べないといけなくなって。丸山コーヒーは、有田さん、ののちゃんに丸山コーヒーをお土産でもらって、すごい美味しくて、絶対に買って帰ろうと思ってるんですよ。釣り屋版があるんですか？ 太郎。太郎と扱い違くない？いや、そんなことない。太郎はみんなが可愛がってるだけだから。スタンプ早いな、KP ちゃん。 そう、みんなが太郎可愛がってこの扱いだからね、太郎は。うわ、いっぱい出てきたな、これ。本当に軽井沢行く前日に中継すればよかった。中継じゃないかも、そうなったら。そう、一滴も私お酒飲めないんですよ。すっごい飲みそうってよく言われるんですけど。そうなんですよ。なんか今日のラジオはあれですね、私が軽井沢の何かを伝えるんじゃなくて、軽井沢にいる私にみんながいい感じの情報をいっぱいくれるっていう回になっちゃいましたね。私だけが得するっていう。すいません。いや、ダーチャオさんが飲めないのはないでしょ。 ダーチャオさんこそ日本酒を杯的な感じで飲んでそうですけどね。あ、まじゃこさん、優しい、ありがとうございます。 そうそう、こちらから皆さんに共有できる軽井沢の情報は、めっちゃ寒いっていうとこだけです。あと、アウトレットが広い。広いとは聞いてたんですけど、こんなに広いと思わなくて。いやいや、遊んでない、合間にちょろっと行った。しかも、東京のアウトレットとかと違って、なんかね、アウトレットの中に、ちょっとすんごい広い池とか、あと芝生エリアが結構あったりとか、あれがもう、なんか全然違いますよ。店の数も多いし、たまんないですね。合間に遊ぶ、合間に仕事して、そんなことないです。ちゃんと働、もうずっと働いてます。で、ちょろちょろっと合間にパパッと行って、コート買ったり、なんか、ちょっとこっちの名物っぽい和菓子食べたり。 そうよ、そうよ、そうよ、うちが傾いた、そう、そうだよ。残念ですが、旅スリー、完全、何のあれですけど、収益が上がってないか。 でも、皆さん T シャツ買ってくれたんで、皆さんが T シャツ買ってくれた売り上げで、軽井沢に別荘でも。ね。結構な数買ってくれましたよね。皆さんありがとうございます。あれ、確かあれだよね。KP ちゃんにちょっと入るんだよね。ほんのり。なんか わかんないけど。うわっ！太郎ありがとう。第2弾。ありがとう。そうなんですよ。で、T シャツ5点立てたいね。立てたいですね。それか、その T シャツの売り上げで、なんか軽井沢とかで別荘して、旅スリーメンバーでちょっと運営して、まちゃこさんは観光情報を伝えるのがすっごい上手だから、それサービスカウンターみたいなところでみんなに観光情報を伝えて、そしてダーマエさんはやっぱ落ち着いてるから、お客あの VIP 対応みたいな。で、ダーチャオさんはもう、せっかく英語喋れるけど、ガードマン。 ってるだけで、圧があるから、セキュリティで。まちゃこさんも絶対観光案内とかお客様にいろいろやってくれる役で上手だから。で、太郎はもう絶対あれやんね、送迎やんね、駅まで迎えに行くって得意だもんね。かな。かのつさん目印なるなる、大きいからね、背が。パパさん、そう、いや、私もですよ、高級別荘地ですよ、私のイメージも。廃れたイメージ、いや、どうなんだろう、今でもその3連休とかすごいらしいですよ、人結構渋滞とかしてにぎわってるらしいんですけど、なんかその今日ちょっと、銀座通りみたいな、その何観光駅のすぐ裏にある観光通りを見たんですけど、まあ程よく人がいるっていう感じで、でもその夏しか営業してないお店もあるみたいで、今年の営業終わりました、また来年7月からオープンしますっていうお店もありました。 KP ちゃん T シャツの利益4200円、うん、別荘始めるのにはまだまだ先が遠いな。 4200円か。 世知辛いね。ダーチャオさん、今すずりの商品全体でセールをやってるので、ちょっとだけ T シャツがお得に買えるそうです。そうなんだ。まちゃこさん、そうね、太郎はレッドブル持って送迎ですね。ダーマエさん、少し離れるとされてるんですけれども、近いエリアはまだまだ別荘地、新幹線で来てから、新幹線できてからは在住の人が多いです。あんまりそんなすごい寂れてるって感じはしないですね。銀座通りみたいなところもすごい、なんか道が綺麗で。あ、そう、移住者が増えて、コロナ禍でリモートワークができるようになって、軽井沢に移住する人がすごく増えて、なんか小学校とかで70人やったかなとか、なんか増えたらしいですよ、生徒が。で、その教室が間に合わなくて、なんか急遽プレハブみたいな教室作ったって言ってました、現地の方が。すごいですよね、お金持ちのすごい学校。そうなんだ。軽井沢小学校は見てないんですけど、中学校は見ました。めちゃくちゃおしゃれで、すごい綺麗で、びっくりしました。あ、こんな中学校見たことないって思いました。私が見たの？小学校？あれ小学校？あれ小学校？なんか改装されたかなんかで、めちゃくちゃ綺麗、かっこいい感じになってました。で、高校はよくある高校でした。なんか同じ通りの並びにあったんですよね、その学校が。そうそう。でも今ぐらいいいかもしれないですね。なんか夏は人がすごいらしいんで、今ちょっと全然人がいないわけではないけど、程よくにぎわっていて、観光しやすいっていう感じです。いい感じでした。ただ寒い。今日、その夕方、あまりにも寒いから、アウトレットに服を買いに行ったんですけど、普通に、暖房入ってました。もう寒くて。長野は東京。あ、そうか、冬になればスキーかやってみたいな。ダーチャオさん、東海地方の生まれ育ちからしたら、避暑地といえば軽井沢。そうですよね。軽井沢、そういうイメージあります、避暑地って。そう、移住多いらしい、コロナ禍でリモートワークできるようになったから。なんかその現地の方に聞いたんですけど、ちょっとしたアパートとかだと、その軽井沢ど真ん中は分かんないですよ、この辺、この周辺だと、ちょっとした、本当にちょっとしたアパートとかだと2万円台とかでもあるらしいですよ、中軽井沢とか、ま、ちょっと隣の駅とかまで行ったら2万円台って。それはちょっとリモートワークでどこで仕事してもいいですよってなったら、軽井沢考えますよね。貯金できちゃう。いいですよね。まあ、車、そうそうそうそう。車がないとね。それこそ鶴屋行く時とかもね、車が。確かに。そうなんですよ。車必須。思いました、それは、この1泊2日で。加山雄三のスキー場？ 加山雄三がオーナーのスキー場ってことですか、パパさん。軽井沢ってすごいな。なんか本当はですね、明日もし時間があれば、天皇陛下が軽井沢に来るたびにお散歩に行ってるっていう湖みたいなところがあるんですよ。何でしたっけ、玉井さん、ありますよね。有名なとこなんでしょ。必ず軽井沢に行った時は1、2回散歩に行くっていう、いや違います、そういう名前じゃなかった。いや遊びじゃないよ、もし時間があったらよ。なんか1周20分ぐらいでお散歩できるらしいから、もし行ければね、行けるかどうか分かんないけど、行けたら、そうそう、こういう名前だった。雲地池、そう、ここが写真でしか見てないんですけど、すごく綺麗な場所っぽいので、でまだちょっと早いと思うんですが、もうちょっとしたら紅葉もいい感じっぽくて、もし時間があれば行きたいなって思ってたんですが、今日皆さんがおすすめの食べ物とか七味とか教えてくれて、そっちに時間使いたいなって思っちゃったので、どうなることやら。遊びだったらいいんですけどね、丸一日使えるから楽しみですね。でも明日も夕方には東京に帰らないといけないから。あ、これ雲場池って呼ぶんですね。3週間か、また来たいな。荻野屋の釜飯が新幹線の駅で買える。キャプテン加山スキー場、あったんですね。今はないのかな。いや結構私ちょっと軽井沢結構もう気に入っちゃって、ちょっともう冬に今度はスキーとかスノボで来たいなって思ってます。ああ今ないのか、そうなんですか。行きたいですね、雪が積もってる時に。いや寒くても行きたい。ちょ、九州に住んでると雪が、降らないんですか、雪。九州に住んでると雪が降ったり積もったりっていうのがめったにないので、その雪が積もってるっていう、それを見るのがすごくいいんですよ。あんまり見たことない分、もう一回来たいな冬に。人工雪、そうなの？長野ってそうなの？ 長野って普通に雪積もるイメージが。ダーマエさん、渋滞するんですか、あの辺。雲場池。行けるかな、明日どうかな。とりあえずはもう皆さんに教えてもらったものを買えるだけ買って帰ります。嬉しい、ありがとうございます。軽井沢あたり雪降らない。なんかスキーグッズのレンタルみたいな建物を見つけたから、てっきり軽井沢スキースノボできると思ってた。あ、そうなんですか。やっぱりこういうの聞かないとわからないな。そっか、すいません、ダーマイさん、すいません、もう本当に個人的な質問で申し訳ないんですけど、リンゴを買って帰ろうと思うんですけど、ザラザラ系じゃなくて、シャクシャク系のリンゴが好きで、今買うならどこのリンゴを買ったらいいですか？ すいません、もうなんか私の情報をもらう回みたいになっちゃって。リンゴ好きなんですよ。そう、なんかそのブランドみたいな。買って帰るとしたら、さっきなんかちょっとおっしゃってましたよね。そう、品種、そう、そう。津軽、よし買って帰ろう。今日ちょろっとだけなんとか銀座で見かけたんですよ、そのリンゴ。でも何種類か置いてあって、どれがいいのか分かんなくて買えなかった。確かに青森っぽい、確かに。よし、リンゴも買って、七味も買って、ほいで鶴屋オリジナルのコーヒー、丸山コーヒー買って、で とカノッチさんが教えてくれたちょっと高級そうな和菓子も買って、わあ忙しいな。まちゃこさん、軽井沢の次はまたどこか行く予定あるんですか？じゃあちょっと待ってくださいよ。軽井沢なんかあったっけ。多分私今年も出張がないので、多分ないんですけど、でも今年はスノボに行きたいとは思ってるんですよ。あ、ハワイの企業からのオファーあったら、もう全部の仕事捨てていきます。あればいいけどな。まちゃこさん、まちゃこさんと行くのもいいな。何、姫ちゃん、もう終電ないし、うち来る。何、何。スノボ。太郎はインフルエンサーじゃないでしょ。そうなんです。KP ちゃんがスノボがプロ級なんで、ちょっと教えてもらいたくて、連れてってよって言っても何年も経っちゃって、今年こそは、KP ちゃん、スノボのインストラクターとかしてたんですよ。だから今年こそは KP ちゃんに連れてってほしいなって思いまして。かっこいいでしょ？そうなんですよ。そうそうそう、本当に。KP ちゃん、スノーボーダーなんです。で、連れてってって言ってもう4年ぐらい経っちゃったから、今年こそ行きたいなと思ってます。で、行くんだったらやっぱり長野とか行きたい。新潟とか。え、まちゃこさん、イメージのどんどん変わってますか？え、どんなのイメージしてたんだろう。ちょろい女だな。ダーマイさん、スノボ合宿、これなんて読むんですか？パパさん、マイさんはうまいの？私、運動音痴なんですよ。やったことはあります。まず高所恐怖症なので、リフトがすごい怖いんですよ。で、そこから上から下まで、恐る恐る、何回もお尻つきながら時間かけて、なんとか下までたどり着けるレベルです。菅池って読むの？これ。嘘、あと3分。めちゃ喋ったじゃん、私。実は、今日、軽井沢から中継すると言ったんですけれども、あ、実は、じゃあ、太郎、そんななんかハードル上げるのやめて。軽井沢から中継するって言ったものの、そんなに観光とかできてなくて、リンゴ食べて、お蕎麦食べて、コート買ったぐらいしかお話できることがなかったから、KP ちゃんに事前に、今日はちょっと早めに終わるよって言ってたんですよ。そんな観光とかも行ってないから、あんまり話せることがないから、もしかしたらもう30分とかで終わるかもって話してて、普通にもバッチリ1時間。あ、いっぱい喋っちゃったな。いや、皆さんがいっぱい情報をくれるのと、いっぱいこの答えてくれたり反応してくれるから助かりました。危なかった。30分で終わると思ってたのに。違う違う、まちゃこさん違うんですよ。私は、今結構仕事が忙しくて、あ、違う違う違う違う。仕事が忙しくて、私にとってこの旅スリーの生ラジオが結構この憩いの場みたいなところはあるんですよ。あるけど、私はね、でも、この付き合ってくれてる皆さんいるじゃないですか。に、いや、何もその情報を渡せるものがないのに付き合わせるのが悪いなと思って、終わるかもなと思ってたんですよ。必死の面が 違う違う。いや、ちょっと KP ちゃん悪いよね。この中でさ、絶対 KP ちゃんが一番悪いよ。もうこんなこと言って。名前さ、みんなが離れていっちゃう。B 姉さん、そうなんですよ。なんかここの旅スリーラジオって、私が喋るっていうよりみんなで喋るっていう感じで、今日みんながいっぱい、何も知らない私のためにいっぱい情報くれたおかげで、こんな普通にしっかり1時間バッチリ喋っちゃった。まあまあ、それはそう。確かに KP ちゃんが出張だけどラジオやろうって、確かに KP ちゃんが言いました。言ったね。そうだね。今日は私が皆さんにこの1時間でお伝えできたのは、軽井沢は寒い、 リンゴが美味しい、アウトレットがめっちゃ広いっていうことだけでしたが、逆に皆さんからは軽井沢の素敵情報をいっぱいもらえて大変助かりました。そうですね、出張こそラジオって感じ。そうですね。まちゃこさん、そうですか？ラジオを重ねるために KP さん謎めいてますか？そっかそっか。そうなんだ。浜松の情報ありがとうございました、皆さん。 明日のこの限られた自由時間でどこまで変えてどこまで生きるか楽しみだな。もう柚子胡椒味の七味は絶対欲しいから、あれだったらもう帰ってからアマゾンで買ってもいいな。本当に皆さんのおかげでラスト一日充実した日になりそうです。ありがたや、ありがとうございました。ということで、うわっ、ぴったり、今日。うわっ、22時31分。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待ってね。ちょっと私事なんだけど、ダーマエさんのおすすめのリンゴは津軽だったよね。よしよしよし。押してました？ あ、本当だ、31分だ。ということで、今日のこの辺で、佐々木舞初めての軽井沢からの浮かれラジオは、あ、ちょっと待って、ダーマエさん、ここで違うやつ言う？シナノスイート？リンゴ？じゃあ、どっちも買えます。どっちも買えます。ありがとうございます。はい、ということで、佐々木舞、初めての軽井沢からの浮かれ生中継、これにて終了です。皆さん情報本当にありがとうございます。それじゃあ、おやすみなさーい。